今週はヨハネの福音書をお開きくださいますか。ヨハネの福音書の13章1節から17節までを今日ご一緒に学んでまいります。まず御言葉を読みします。さて杉越の祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスは、その愛を残るところなく示された。夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテ、ユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、イエスは父が万物を自分の手に渡されたことと、ご自分が父から来て父に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、天麦を取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ、弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められた。こうしてイエスはシモン・ペテロのところに来られた。ペテロはイエスに言った。主はあなたが私の足を洗ってくださるのですか。イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足をお洗いにならないでください。イエスは答えた。イエスは答えられた。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありません。シモン・ペテロは言った。主よ、私の足だけでなく、手も頭も洗ってください。イエスは彼に言われた。水浴した者は足以外を洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうではありません。イエスはご自分を裏切る者を知っておられた。それで皆が清いのではないと言われたのである。イエスは彼らの足を洗い終わり、上着をつけて、再び席について彼らに言われた。私があなた方に何をしたか分かりますか。あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます。あなた方がそういうのは良い。私はそのようなものだからです。それで主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。まことにまことにあなた方に告げます。しもべはその主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝るものではありません。あなた方がこれらのことを知っているのなら、それを行うときにあなた方は祝福されるのです。ある人々はこのヨハネの福音書の13章、今お読みしたこの箇所からイエス様ご自身の話の対象が変わっていると言います。というのはこれまでの12章の終わりまで主イエスキリストはイエスキリストを知らない人々とイエス様を信じていない人々との時間を取っておられました。さまざまな奇跡をなし、さまざまな教えをなし、彼らがこの救いに預かるようにと導きをしてこられた。でも13章になりますと、今度はイエス・キリストは自分を愛する者たち、主イエス・キリストを信じて救いに預かっている者たちと時間を捉えるわけです。この13章から出てくる出来事、よく皆様ご存知のように、最後の晩餐と呼ばれる出来事がここには記されています。イエス様が弟子たちと最後に食事をなさった、夕食を共になさったこの最後の晩餐。御言葉は私たちに、それはイエス・キリストが十字架にかかって死なれる前日の話であった。イエス様が十字架におかかりになる、その前の日に、主が何をなさったか、弟子たちと共に夕食を取られたんです。もちろんそこには目的がありました。それを我々今から見ていくわけですが、一つだけその前に、この時まで人々はこうして杉越の祭りを祝ってました。杉越の祭り、すなわちあのモーセがイスラエルの民を率いてエジプトから出てきたその時を記念したわけです。主のなさった素晴らしい解放の救いの御業を覚えて、彼らは杉越の祭りを毎年祝いました。 しかしこのイエス様のこの最後の晩餐以降、これから人々は過ぎ越しではなくて生産式を祝うようになったの。そのように変えられていくんです。というのは、実はこの13章のヨハネの13章の中には詳しい説明がなされていません。13章の31節から38節のところを見てみますと、その間に起こったこと、ヨハネは詳しく記していませんけれども、その間に起こったことは、マタイの26章の26節のところから、またマルコの14章の22節から、ルカの22章の17節から、そしてコリント第1の11章の23節のところから、詳しく記されています。つまり、この最後の晩餐のこの時にあって、イエス様は人たちに、人々に、生産式の話をなさったんです。ですからこれ以降、人々はその生産式を祝うものへと変えられていくわけです。非常に興味深い展開がこの13章からなされていきます。私たちが今からこの残されている時間を何学んでいきたいこと、何を学んでいきたいかというと、先ほどもお話したように、この最後の晩餐というこの出来事、この出来事を通して主ご自身が弟子たちに教えようとなさった大切なことです。で、今私たちが見たところは、その最後の晩餐の中でも主イエス・キリストが弟子たちの足を洗ったというその出来事が記されているところでした。今お読みになって皆さんそのことにお気づきになったと思います。そして皆さんお一人お一人よくご存知の箇所です。主が弟子の足を洗われたって。これはこの御言葉によれば、主イエス・キリストの愛の行為であったと言います。一節のところにそのことが出てました。この世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスは、その愛を残るところなく示されたって。つまり、ご自分がこの世にお見えになったその目的を果たすべきその時が近づいた。その時はまさにやってきたことを知られたイエス・キリストは、この弟子たちに対して愛を示されたって。この一連の出来事を通して、主が弟子たちに教えたかったことは何だったのか。それはこの13章の34節の御言葉が教えるように、あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。ヨハネの13章の34節のところに出てきます。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。これが主がこの最後の晩餐を通して教えたかったことです。このことを人々に伝えたかったんです。イエス・キリストを信じる一人一人が互いに愛し合っていくこと。で、皆さんはよくそのことが神様の望んでらっしゃることであり、御心であることをご存知です。でも正直言って、愛し合うことってのは非常に難しいことです。主が愛されたように、愛してくださったように、兄弟姉妹を愛するということは非常に難しいことです。それはもう皆さんご自身がよくお分かりになっていらっしゃると思う。で、どうしたら私たちはこの主が望んでいらっしゃることを実践することができるのか、行うことができるのか。そのために必要なことっていうのは、主が示されたその模範を我々はしっかりと見ることです。主が示された主の愛というものをしっかりと見ることです。で、2つの特徴があります。今からそれを我々見ていくわけです。主の愛に関する2つの特徴です。1つは与えることであり、もう1つは使えることです。それが私たちがこのレッスンを通して学ぶことのできるものであり、学ばなきゃいけないことです。愛ということは我々頻繁に使いますけれども、主の愛を見るときに我々はこの二つのことを教えられるんです。与えることと使えることです。この一節から三節見ていただきますと、まさに主ご自身の人々に対する愛が出てきます。 主イエスキリストを信じる者たちに対する愛が、そして主イエスキリストをまだ信じておられない人々への愛が記されています。さっきも少しお見せしましたけれども、一節の後半のところにその愛を残るところなく示されたと書いてました。今までと異なる愛で愛されたんじゃないんです。主は変わらぬ愛を持って愛してらっしゃるんです。しかしここで残るところなくって言われたときに、再びここで主は全く愛を持って完全な愛を持って、これに勝る愛はない、そのような完全な愛を持って弟子たちを愛し続けていかれた、そのことを改めてここで御言葉は強調するわけです。これまでもそうだったし、そしてまさに明日私は十字架にかかるっていう、その時にイエス様がなさったこと、自分の愛する弟子たちを完全な愛でもって、最高の愛でもって愛されたんです。どれほどあなたたちが祝されているのか、どれほど素晴らしい祝福がもうあなたたちに約束されているのか、主はそのことを明らかになさいました。ですから皆さん、この13章から17章まで見ていくと何が書いてあるか、イエス・キリストを信じる者たちに約束された素晴らしい神様の祝福が書いています。そこを見るときに我々は神様の思いやりを我々は感じます。我々のこと、あなたや私のことを十分に知っていらっしゃる神は、ちゃんとあなたに必要なものを与えてくださっている。あなたが主に喜ばれる歩みを成していくために、あなたが神の栄光を表していくために必要なことをすべてご存知である神が、その完全なご配慮をもってあなたに素晴らしい祝福を、約束を与えてくださっている。いくつかのことをそこに記しておきました、皆さんのノートに。まず14章になっていくと、14章の2節のところに、イエス様を信じているあなたには永遠の住まいが約束されていると言います。我々はこの地上が、地上での生活が終わったら、我々主が約束してくださった永遠の住まいへと我々は移されます。私たちはこの主のもとへと召されます。主と共に永遠を過ごすんです。そのような天国は神様によって約束されています。そして同時に我々はこの素晴らしい救い主と、創造されたすべてをお作りになった創造主なる神、あなたは私を救ってくださったこの救い主と永遠を共に過ごすわけです。その御顔を拝して我々はこの方と永遠を共に過ごします。ヨハネの14章の3節にそのことが記されています。またヨハネの14章の16節や17節を見るときに、そこには聖霊なる神様が私たちのために備えられていることが約束されています。多くの人々はこんなふうに考えました。もし私がイエス様がこの地上にいらっしゃった約今から2000年前に住んでいたとしたら、きっと私の信仰は変わってたに違いない。イエス様の御顔を拝し、イエス様の御声を実際に聞き、イエス様の奇跡を実際に見てたら、私の信仰は今よりはるかに強固なものになってたんじゃないか。思ったことありません、皆さん。2000年前のあの時に私が生きてたらよかったのにな。でも聖書を見たら、実は私たちの方がその当時の人々に比べてはるかに優れていることがわかります。見てください、このヨハネの14章、私たちに言うんです。主はあなたや私に助け主、聖霊な神を送ってくださった。その方がいつまでもあなた方と共におられるためだ。2000年前だったらイエス様のところ出かけていかなきゃいけません。時には声が聞こえないかもしれない。しかし今私たちは神が我々のうちにいてくださるんです。どこに行こうとその神が共にいてくださる。眠っていても起きていても、道を歩いても電車に乗っていようと、何をしていようと、その神があなたと私と共にいてくださる。その方は決してあなたを忘れることもなし、あなたから離れることもない。そのような素晴らしい祝福を私たちは神様からいただいています。聖霊なる神様が、あなたを助けてくださる方が、あなたといつも共にいるって。 大きな祝福を私たちはいただいています。14章の後半の27節を見てみますと、我々には主の平安が約束されています。15章の11節を見てみますと、我々には主の喜びが約束されています。16章の33節を見てみますと、そこには主による勝利が約束されています。確かにこの地上にあって大変な信仰の戦いがあると言います。この地上にあって神様に喜ばれる歩みをしようとするならば、世の中においていっぱい摩擦を経験すると言います。でも主はちゃんとあなたと共にいて、あなたに勝利を与えてくださる。そのような約束を我々いただきました。17章になると、今度は全てお作りになった創造主なる神があなたや私のために取りなしをしてくださっている。神があなたのために祈ってくださっている。ざっと見ただけでも、こんな素晴らしい祝福が、こんな素晴らしい約束があなたや私に与えられました。ねえ、信仰者の皆さん、我々はこんな祝福をいただいているものとして生きていくべきだと思いません？いつも喜んでいなさいって御言葉を言いました。喜んでいることができるのは主の喜びをいただいているからです。主イエスキリストご自身はいつも喜んでいらっしゃったんです。その方の喜びをいただいたから、我々はいつも喜ぶことができるものになったんです。じゃあ我々考えなきゃいけないのは、その喜びいただいてながらなぜいつも喜べないのかです。主の平安をいただきながら、いつもどうして私たちの心は騒ぐのかです。不安を覚えるのかです。その原因は主にはありません。その原因は私たちにあります。我々自身がその主が喜ばれることを選択していなければ、その主の喜びによって私たちの心が満たされることはありません。私たちに平安をもたらしてくださるその神が喜んでいらっしゃらなければ、我々の心にその平安を我々は経験しながら生きることはできません。いいです。神はこんな祝福をくださった。でもその祝福を楽しみながら、喜びながら私たちが日々歩んでいくことが可能なんですけども、そのためには我々一人一人がその神に喜ばれることを選択することです。それしかその喜びを私たちは満喫しながら生きていくことはできないんです。我々の心の中に罪があるならば、悲しいことにその罪がその喜びをあなたから奪っていくんです。あなたの心の中に問題があるから、それはあなたからその喜びや感謝を奪っていきます。主は私たちにこのような素晴らしい約束を一方的に与えてくださった。あなたに救いをくださっただけじゃない、主は永遠を約束してくださり、あなたはこの主と共に永遠を過ごすという、そのような素晴らしい祝福をいただき、あなたは聖霊をいただき、あなたは主の平安をいただき、主の喜びをいただき、主の勝利をいただき、そしてその主があなたをいつも覚えて祈ってくださる。我々の世界でも祈りっていうのは大きな力がありますよね。こうして国内であろうと国外であろうと働きをしているときに、肉体的に疲れないか、疲れます。しかしそれに勝る力が神様から与えられる。どっから来るんでしょう。皆さんの祈りからです。我々はチームとしてみんなで働いてるんです。主の素晴らしさを述べ伝えるために、それぞれに違った賜物があります。違った役割があります。しかし我々はみんな一緒になって、だから皆さんが祈ってくださることによって大きな力をいただくんです。何回かお話したように、1979年に私が宣教師として宣教団体に迎えられて、アメリカの教会を回ってそのデピテーションをするときに、教会を回ってお話したことは、お金はいりませんと。お金は神様くださるから。でも皆さんの祈りがいります。だってこれは皆さん一人一人が決めてくださらなきゃいけない。その祈りがどれだけ大きな力だったのか、皆さんそのことをご存知だと思います。 祈り合えるっていうのは素晴らしいことです。祈りというのはものすごい力です。考えてください。人間が祈ることを、その祈りによってもそのような力を励ましをいただくんだったら、神ご自身が祈ってくださったらどうです？あなたや私の弱さを我々以上に分かってくださっている主が祈ってくれているんです。そんな素晴らしい祝福に私たちは神様の一方的な憐れみによって招かれたんです。何か私たちがしたからじゃないんです。何か私たちが神様が喜ばれる人になったからこのような祝福をいただいたんじゃない。このような祝福を神は一方的にあなたや私に与えてくださった。神の愛というのは与えるものなんです。そうして神は一方的にあなたに与えてくださった。同時にこの今の私たちのテキストを見てみると、イエス様を知らない、まだイエス様を信じておられない人たちに対する神の一方的な愛が記されています。見てくださいます、この十節のところ、イエス様は最後にこんなことをおっしゃってますでしょ。あなた方は清いのですが、皆がそうではありませんって。なんでそんなことをイエス様がおっしゃったのか、説明がその後に出てきます。イエスはご自分を裏切る者を知っておられた、それで皆が清いのではないと言われたので。イエス様はイスカリオテのようなことをよく知ってました。2節をご覧いただくと、夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れておられた。ユダはこの悪魔の影響を受けたんです。彼はそれを望んだんです。彼にとってはイエス・キリストよりも金の方が優先されるべきことでした。彼はこの主イエス・キリストを銀貨30枚で売ろうとしたんです。何を意味しているか、彼にとってイエス・キリストよりも銀貨の方が、お金の方が大切だったんです。彼は神を愛するよりも金を愛してたんです。未信者の特徴です。救われていない人間の特徴です。主はそのことをちゃんとご存知でした。彼が共に集まっているにもかかわらず何を考えてたか、彼はいつイエス様を売ろうかって、そのことしか考えてなかったんです。でそのことを知っていながらイエス様はこのイスカリオテのユダの足を洗うんです。知らなかったんじゃないんです。イスカリオテのユダの足を洗うんです。そして言うんです、あなた方は清いのですが、皆がそうではない。この中のある人物はあなたたちと同じように神によって罪が許された清い存在ではないって。私の前にまだ心を閉ざし、サタンの手下として、サタンの子供として神に逆らい続けているんだ。イエス様がこんなことをおっしゃったのは、最後の最後に至るまで主はこのユダにも救いの手を差し伸べたんです。出なければもうこの集まりに呼ぶ必要もなかったんです。出なければイエス様おっしゃったんです。11名の弟子たちの人たちの足を洗うけれども、1名は私を信じてないから足を洗いません。この場についてほしくないと彼を拒むこともできたんです。しかしそうはなさらなかったんです。イエスは彼を招かれて、そして同じように足を洗い愛を示されたんです。イエス様おっしゃったんです。あなたたちの中の一人は私を信じていない、私に逆らっている、私の敵だって。そうして彼に悔い改めのチャンスを与えたにもかかわらず、彼は最後の最後までそれを拒むんです。主はユダを知った上で、それでも彼に対する愛を示された。覚えてらっしゃるでしょ。神は実にその一人子をお与えになったほどに弱愛された。神は一方的に一人子を与え、人々に救いを備えられたんです。神の一方的な愛です。神が一方的にその救いを備えられた。ガラテヤの2章の20節の後半でパウロはこう言います。今私がこのように生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によってだ。パウロは実際に告白しています。 私を愛して私のためにご自身をお捨てになった神の御子って言ってるんです。主イエスキリストはまさにそのようなことを我々のためにしてくださったんです。あなたのためにしてくださったんです。あなたが素晴らしい人だからじゃないんです。神に逆らいサタンの手下として歩んでいたあなたのために神ご自身が一方的にこの救いを備えてくださった。神があなたを愛したんです。神があなたを救ってくださったんです。このような愛でもって愛されている皆さん、いいです。今からあなたは次のことを問いかけなきゃいけないです。ちょうどパウロがローマ人の手紙の12章で私たちが学んできたように言いました。私の愛する兄弟たち、神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。何でしょう、その後。あなた方の体を神に受けられ、生きた備え物として捧げなさいと。神様の憐れみを覚えている者たちは、その神の憐れみに対して心から感謝し、そして心から感謝している者たちは、自らの一部でした。主に捧げるのは。自らの全てを喜んで主に捧げ、主をどうぞ私を用いてくださいと、そのように主の前に助けを求める者たち、そのように自らを捧げる者たちだと。考えなきゃいけないのは、こんな愛でもって愛してくださった主に対してあなたはどのような愛を持って歩んでいらっしゃるかです。あなたはご自分の全てをこの主に捧げていらっしゃいます。主に喜んでいただくために、喜んで自分自身を犠牲にしていらっしゃるかどうかです。主はあなたのために喜んでご自分の命を犠牲にしてくださった。あなたは心から心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの主なる神を愛せよ、そのように知らっしゃいます。いいです。そのことを問いかけなきゃいけないんです。二つ目に、私たちはこの神様の愛をいただいたものとして兄弟姉妹を愛しているか、そのことを問いかけてみなきゃいけません。兄弟姉妹を愛する、どういうことか。カヤの霊的成長のために自分を捧げるということです。カヤの信仰が成長するために自らを喜んで捧げていくということです。もちろん私たちは自分の成長を、その成長に関心を払い、そしてその成長のために我々は万難を排していくことが必要です。しかし同時に私たちは人々の、愛する兄弟姉妹たちの信仰の成長のために尽くしていくことです。この兄弟姉妹を愛する、彼らの霊的成長のために尽くしていく、こういう生き方をするっていうのは、あなたが救われているからだと御言葉を教えます。救われている人々というのは自分だけに目を向けてきた生き方から、人々に目を向けて彼らのために何かをしようと言います。ヨハネ第一の手紙の3章の中でそのことをヨハネは教えます。14節にこのように記されています。ヨハネ第一の手紙の3章の14節に、私たちは自分が主から命に移ったことを知っています。それは兄弟を愛しているからです。ご覧になりました？自分が死から命に移ったことを知って、つまり救われたことを知ってるって言うんです。それは兄弟を愛しているからだって、ね。救われている人たちは、そのように兄弟姉妹に対する、そのような主の愛でもって彼らを愛するという、そういう愛が備えられたんです。愛さないものは死のうちに留まっている。つまり兄弟姉妹を愛さないものは救われていないというヨハネは言うんです。同じ3章の10節にもこうあります。そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰も神から出たものではありません。兄弟を愛さない者もそうです。神の子供と悪魔の子供、救われている者と救われていない者との区別はどのようにされるか。義を行わない者、神が喜ばれること、神の前に正しいことを行わない者、その人はそうじゃない、救われてないというんです。そして同時に兄弟を愛さない者、その人も救われてないって言うんです。まだ同じヨハネ第一の手紙の3章の16節のところにこうあります。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。 世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちを、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実を持って愛そうではありませんか。兄弟姉妹が困っているときにどうするんですか。助けてあげなさいって。霊的においてもそうだし、ひょっとしたら物質的にかもしれません。どのようなニーズがあろうと、そういった必要に対して私たちは答えていくんだって言うんです。だってそのように主がなさったわけでしょ。私たちのニーズに対して、必要に対して、兄弟姉妹たちへの愛、私は本当に愛する兄弟姉妹の信仰の成長のために、霊的成長のために喜んで自分自身を下げようとしているかどうかです。3つ目に問いかけなきゃいけないことっていうのは、まだイエス様を知らない人たちに対する愛です。まだイエス様をお信じになっていらっしゃらない皆さんのことを愛しているかどうかです。で、彼らを私たちが愛するならば、我々が何をするか、彼らに一番必要なことをお伝えすることです。救いのメッセージです。この福音のメッセージを伝えること、それが私たちにできる最善のことです。ローマ人の手紙の10章の中でパウロはこう言いました。しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書いてある通りです。書いている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足は、なんと立派なことでしょうって。信仰は聞くことから始まるんです。聞くことは神様の御言葉です。この神の御言葉を聞くことによって、神がその御言葉を用いて彼らの心に働いていくんです。私たちが語らなきゃいけないのは神様のお言葉です。どうです皆さん、間違いなく私たちの周りにはこの死を知らない人たちがあふれています。どこを見ても、皆さんの家族の中にも、友人の中にも、職場の同僚の中にも、クラスの友達の中にも、主があなたに望んでいらっしゃることは、出て行ってその人々にこの素晴らしい救いのメッセージを語りなさいと言います。先々週、おそらく金曜日だったと思いますけれども、アトランタで集会をしているときに、ジムライト牧師がいつもは学びが終わってからアナウンスメントをなさるわけですけれども、その時はこれから自分の家内を、サンディ姉妹を病院に連れて行かなきゃいけない、だから本当は最後まで待ってたいけれども、アナウンスをしたいとおっしゃって、どうぞということでアナウンスをされました。で、そのアナウンスはこういうアナウンスでした。ある一人の宣教師についてお話になったんです。ジム・ポロックという宣教師で、実はホワイトウォーターの教会が支援する宣教師でした。この人は60代の後半です。おそらく仕事をリタイアなさってから、残った人生をどんなふうに過ごそうか考えていました。主は彼の心に働いて、また奥さんの心に働いて、宣教地に赴いて、そしてこのイエス・キリストのことを知らない人々に福音を伝えようと。そして彼らは一つのミッションを立ち上げました。持ち物を全部売り払って、そして彼らはベネズエラへと出て行きました。南米の。そして多くのその僻地の子供たちにイエス・キリストの福音を伝え続けたんです。その働きは神様に祝されて、多くの子供たちが福音を聞く機会が与えられました。彼はいつも赤いスーツを着てたようです。赤いスーツを着て子供たちの前でイエス・キリストの福音を語り続けた。8月の27日、先月の話です。このジム・ライト牧師のところにあるメールが届きました。そのメールの内容は、このジム・ポラック宣教師が眠っている間に召された。 そのことをライト牧師は涙を流しながら報告してくれました。その後で家族からの手紙を私も読ませていただきました。ご主人を一瞬のうちに亡くしてしまった。この宣教団体これからどうなっていくのか、彼が創始者であり彼が代表でした。家族はこんなふうに書いてました。神様に感謝します。それは再び天で再会できるから、それだけじゃない、この宣教の働きもすべて主の御業だから、主がこれから導いてくださるって。時に私たちはこのような出来事を経験します。どうしてと思うことが私たちの周りにあります。しかし我々はそういったことに対して答えを求め続けるよりも、神様が私たちに託された働きを真剣に、そして忠実に成し続けていくことです。皆さん、我々の周りにはこの救いを知らずにこのような永遠の希望を持ってない人々が溢れてんです。彼らはこの今の瞬間に永遠の地獄へと向かってんです。我々が自らに問いかけてみなきゃいけないのは、私はこの主から預かった福音宣教という働きにおいて怠慢になってないかです。その働きに怠けてないかです。なんとなく一日を過ごして一日を終わってしまう、そんな無駄な日を過ごしてないかです。もし皆さんが私には宣教ができないとおっしゃったら、皆さんが何をしているか、神様がおっしゃったことを皆さんは信じない。神様は何をおっしゃっているのか、あなたを使うとおっしゃったんでしょ。確かに病弱かもしれない、確かに体は弱いかもしれない、かつてのように動けないかもしれない、しかしまだ神はあなたを使うとおっしゃっているんです。我々主によって救われた信仰者はどんな状態にあっても、どのようなコンディションにあっても、我々はいつも主よ、どうぞ私を使ってくださいと、今日私を誰かの宣教のために、福音宣教のために使ってください、そう祈りながらその日一日一日を過ごすことです。今日皆さんにお願いしたいし、またチャレンジしたいことは、今日皆さんがお帰りになる前に、神様どうぞこれから戻った後家に、まだイエス様を知らない家族がいるならば、彼らにあなたの福音を語れるようにその機会を与えてください。明日学校に職場に出ていくときには、祈りを持って主よ、どうぞ職場にあって学校にあってあなたの素晴らしさを証しできるようにその機会をください。祈りながらその機会を探りながら歩んでいかれるならば、確実に神様その機会をくださる。そうして我々信仰者生きていくんです。我々はこの主からいただいて素晴らしい救いのメッセージを人々に分け与えていくんです。それが愛だっていうんです。主がそのように私たちを愛してこの素晴らしい救いをくださったように、問題はそんなふうにあなたが生きているかどうかです。そんなふうにあなたが生きていこうとしているかどうかです。主の愛を見るときに我々が教えられるのは、確実に与えるということです。二つ目に言えることは使えるということです。4節のところから最後の17節までそのことが記されています。いいです、4節ご覧いただきますと、ね、イエス様はこの十字架がまさに今まさに自分の身に起こるんだと、そのことをお気づきになった、そのことが分かったときに何をなさったら、4節、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手拭いを取って腰にまとわれた。いいです、上着を脱いで、ね、そしてイエス様は弟子たちの足を洗われた。この姿、この姿というのは奴隷の姿なんです。彼ら上着なんか着てません。そして彼らがしたことっていうのは、そのゲストの足を洗うんです。主人の足を洗うんです。この足を洗うというこの働きは、当時最も身分の低い人々が行った仕事だったんです。おそらくその様子を見てて弟子たちは思ったでしょう。自分の先生がこのような働きをしてくださっている。ひょっとしたらある者はその行為を見て恥じ入ったかもしれません。しかしイエス様はこうしてたんです。私がなしているようにあなたたちも使い合うことだって。兄弟姉妹に仕えていくことだって。それを実践するためにこの次の2つのことをぜひ覚えてください。いいです。 使い合っていくために、その使い合うということを実践するために覚えておくこと、2つのこと。1つはそれは自分の身元なんです。自分の素性というものを覚えることなんです。あなたが一体誰なのかを覚えることなんです。いいです、信仰者の皆さん、あなたは主の奴隷なんです。かつては罪の奴隷でした。サタンの奴隷でした。みんな奴隷なんです。罪に仕えるのか、それとも主に仕えるのかです。我々は神の奴隷とされたんです。神に仕える奴隷なんです。しもべというのはお金を払って買うんです。しもべというのは雇われるんです。ごめんなさい。しかし奴隷というのは金を払って買うんです。主はあなたのためにご自分の命という代価を払ってあなたを買い取ってくださったんです。あなたも私もイエス・キリストを信じる一人一人はこの主の奴隷なんです。だから私たちは当然使えられるものではなくて使えるものなんです。この中に主人はいないんです。みんな奴隷なんです。二つ目に覚えなきゃいけないのは、それが主の御心だということです。それが主が望んでらっしゃることだというんです。だから17節の終わりに、それを行うときにあなた方は祝福されるんだと言っています。人々に仕えていくときに主はあなたを祝してくださる。なぜならそれが主の御心だから。そしてその御心に我々が逆らったならば、我々はそのことを主の前に告白することです。そのことをここでイエス様はペテロに教えだったでしょ。ペテロは言うんです。足だけじゃなくて全身洗ってください。その時に十節でイエス様おっしゃっても、水浴したものを足以外は洗う必要がありません。全身清いんです。何の話なのか、霊的な清めの話です。罪の許しの話です。八節のところで、もし私が洗わなければあなたは私と何の関係もない。イエス様が洗ってくださるんです。イエス様があなたの罪を許してくださるんです。それによってこの主と神と正しい関係を持つものとなったんです。だからイエス様がおっしゃっていることは、私によって罪が清められた人、全身が清められた人、その人は再び全身を清めていただく、罪の許しをいただく必要はないんです。ただし部分的な清めは必要なんです。足を洗うということでした。私たちの日々の生活におけるさまざまな罪をこの方の前に告白していくということです。ヨハネ第一の一章の9節には、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての中から私たちを清めてくださる。我々クリスチャンの歩みというのは、いつも自分の罪を告白しながら歩んでいくことです。すべてをお作りになった創造主なる神様、この方を私たちが見るときに、使い合っていくために我々が覗かなきゃいけないことはプライドであるということに気づきます。プライドがあればなかなか私たちは互いに使い合うことをしません。かえって使えられることを期待します。それを要求します。ルカの福音書の22章の中では、ちょうどこの最後の晩餐に関して弟子たちがこんな話をしてたことを記しています。また彼らの間にはこの中で誰が一番偉いだろうかという議論も起こった。ルカの22章の24節です。キリスト弟子たちの間で自分の中で、自分たちの中で誰が一番偉いのかって、そんな話をしてたっていうんです。悲しい話です。イエス様と共に約3年過ごしたこの弟子たちが最後の最後まで話してた内容というのは、誰が一番偉いのかです。この13章の3節をご覧いただきますと、イエスは父が万物を自分の手に渡されたことと、ご自分が父から来て父に行くことを知らされて書いています。なんでこんなことをここに記しているんでしょう。3節見ると、父が万物をご自分の手、イエス様の手に渡された。なんでこんなことを書いたのか。つまりヨハネはここで イエス様が誰なのかを明らかにしたんです。このイエス様の見てには全てのものが与えられている。全てのものはこの方の所有物なんだ。この方は全てのものに勝るお方なんだって言うんです。あえてそれを強調することによって、その後出てくるイエス様の行為、それがいかに私たちの理解を超えた謙遜であるのかを教えようとしたんです。全ての所有者であり、全ての持ち物、全ての持ち主である神ご自身が何をなさったか、被造物の足を洗うんです。被造物に仕えるものとなったんです。我々みんな被造物です。創造主なる神が人間の足を奴隷として、あたかも奴隷として洗ったんです。ヨハネはこうしてイエス様がいかに、この神がいかにへり下られたかということを明らかにしました。だからローマ人の手紙の12章ではこういうんです。10節、兄弟愛を持って互い心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。最後に次のことを考えてください。あなたは仕える人ですか？人々に仕える信仰者ですか？主の奴隷として主に忠実に仕えておられます？言い方を変えれば、主の御心に心から従おうとしていらっしゃいます？あなたも私も主の奴隷なんです。主の御心に従っていくというのが私たちにとって一番ふさわしい生き方なんです。その生き方が私たちに最高の幸せをもたらすんです。そしてその生き方を神様は喜び、その生き方に祝福をくださるんです。そんなふうに生きていらっしゃいます？二つ目に、主の奴隷としてあなたは教会に仕えていらっしゃいます？なぜ神様が信仰を持ったあなたに霊的な賜物を与えられたのか覚えてください。それはあなたがその賜物を用いて使えるためにです。教会というところは、こういう教会は主に使える者たちの集まっているところなんです。皆さんに与えられた賜物を用いないと皆さんの信仰も成長しないだけじゃない、教会全体が成長しないんです。奉仕する人としない人に分かれるような、そんなことがあってはならない。みんな奉仕する者たちなんです。みんな働き人なんです。だってそのために主はあなたに特別な賜物を与えているからです。あなたしかいないんです。あなたの持っている賜物を持っている人は。三つ目に、主の奴隷として互いに使い合っているかどうかです。こうして私たち罪人が集まるときに、いろんな問題があります。私たちがこうして集まるときに、我々は何かを思って人を見下す、そんなことがあってはなりません。人の悪口を言い合っていがみ合うような、そういう場所であっては決してならないんです。そういう信仰者であってはならない。なんかちっちゃな仲間を作って、その仲間を拡大させようと、そんなことを図っている、そんなことがあってはならないんです。かえって我々は互いに仕えるものとなり、兄弟姉妹の信仰が成長し、主を愛するものへとますます変えられていくために仕え合っていくところです。私のために何をしてくれるじゃないんです。私の愛する兄弟姉妹のために何をするかなんです。もし皆さんが信仰において成長してない、さっき見てきたように喜びもない、感謝もない、ね、平安もない、いいです、アドバイスです。あなたに向けてる目をあなたから外して周りの人に向けることです。我々の問題っていうのは、もっと私のために何かしてくださいって言うんです。残念ながらそういう人たちは悲しいことに成長しません。信仰がどんなに若くても、どんなに信仰の大人であったとしても、私は覚えなきゃいけない。我々は人々に仕えていくんです。 人々のために何かをしていくんです。その時にあなたが抱えているその問題から解放されていきます。こうして教会にあって人々が愛を持って互いに使い合う、そのことを主は望んでいらっしゃる。素晴らしいことです。なぜ素晴らしいか、もし我々一人一人が主が教えてくださったように、また模範を持って教えてくださった、示してくださったように互いに愛し合って使い合っていくならば、そのような個人として、そのような群れとなっていくときに、間違いな個人を通して群れを通して、私たちの素晴らしい救い主主イエスキリストのその愛が周りに明らかにされていくんです。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるというんです。こうして私たちはこの方が誠の神であることを明らかにするんです。互いの間に愛があることによって、互いに使い合っていくことによって、最後に皆さんにチャレンジしましょう。こういう祈りを持ってぜひ今日お帰りいただきたいと思う。その祈りというのは、神様どうぞ私を変えてってください。誰かを指さして、あの人やこの人ではないんです。変わんなきゃいけないのは私たちなんです。そして我々は変わり続けていかなきゃいけないんです。あなたが考えなきゃいけないのは、あなたが主によって変えられ続けていくことです。キリストの素晴らしさを明かしするものとして、あなたが変えられていくことです。あとのことは主がなしてくださる。御心ははっきり示されたんです。主の愛をいただいたものとして愛を分かち合う人になってください。主の模範を見た私たちは互いに愛し合って互いに使えるものになってください。そのような人になるようにと神は望んでいらっしゃる。そうなりたいという決心を持って、そうさせてくださる神様の助けをいただきながら、今日からまた新しい歩みを進めてください。主が用いてくださるそんな人とそんな教会になることを共に祈り合っていきましょう。主なる神様、今日もこうしてあなたの御言葉を共に学ぶ機会が与えられて感謝いたします。あなたが私たちを生まれ変わらせてくださいました。どうぞ神様、あなたが喜んでくださるものとして成長できますように、今日あなたが教えてくださったように、あなたの愛を実践するものに私たちはなりたいと願います。あなたが私たちにこの与えてくださった素晴らしい救い、あなたのご愛、私たちも人々に与えるものになりますよ。創造主であるあなたが被造物に仕えられたように、私たちも互いに仕え合って、互いの成長のために、互いの益のためにろうするものになりますよ。どうぞ神様、かつての罪の生き方が今の我々の信仰者としての歩みの中でも邪魔をします。自分自身を優先したいという思いがいつも私たちの中では強く叫び続けています。でもどうぞ我々の目をあなたに向けて、周りに向けて、あなたのために、人々のために生きるものとして歩み出す決心を持って今日から歩み始め、あなたの助けをいただきながら、あなたの栄光を表し続けていくことができるように、どうぞ一人一人を助けてください。主よ、どうぞ私自身を変えてくださるように、その祈りを持ってこの愛する皆さんが今日から出ていき、そしてあなたがその祈りに応え、それぞれを変えていってくださるように、そして私たちを通してあなたの素晴らしさがますますこの世に明かされてまいりますように、そのことを心から願って救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。